そうさんがロボットの話をするだけのそれだけの番組、美しければ許される泉は言った。その言葉にかき立てられて僕たちはユージアの地下に向かう。
ポッドキャストは東西南北、現在過去未来、遥か銀河の彼方から次元を超えてロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化型プログラムである。題しておさロボ話。本日も安全確認、意味差しチェック OK、 発信します。
はい、ということでおさロボ話じゃ。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ
様
です。
はい、
4月号だよ。4月号。あ、4月です。
はい、いよいよ新生活がスタートという感じになってまいりましたけれども、
はい、
4月なんで何か生活として変わりましたでしょうか。
うん、で、あの、多分コロさんのお家の方が一番変わったんですね。
そうですね。はい。うちの二人娘のうちの一人が幼稚園から小学生になりまして。はい。ありがとうございます。はい。無事ね、なんだかんだで、一区切りと言いますか、ようやく幼稚園と小学校をこう、行ったり来たりしなくて済むと言いますか。運動会も一回で済むぞみたいなところもありつつ、はい、まあ、新しいランドセルを背負ってね、今週から学校通い始めたわけですけれども、
はい。
ね、そんなこんなでちょっといろいろ生活環境もね、時間帯的にも少し、いつもよりも遅くまで夜起きたりとかしているので、ちょっと収録も遅れてしまったりとかもしてるんですけれどもですね。
時間帯をね、はい、遅くなった。
そうなんですよ。はい、
まあ、大丈夫です。あの、聞いてる人はオンデマンドなんで好きな時間に聞いてもらって問題ないです。
はい。
はい。はい。じゃあ、泉ちゃんも学年上がったんですよね。
あ、そうですね。
どうすか？
あ、去年より今の方が楽しいです。
あ、やった
ー。余裕が出てきたみたいな感じですかね。
そうです。はい。
はい、ダーさんは4月の頭は花粉症で、死んでましたね。はい。そして、ダーさんは4月になると、年を一つ取るんですよ。誕生日があって。はい。また一個年を取り、なんていうんですかね、体感時間がですね、また早くなったと、感じてしまうんですね、これがね。
ね。人生経験が増えるほど、時間の速さが早くなっていくみたいなね。はい。感覚ありますけれども。
でね、まあ、再就職先で、ちょっといろいろ役もついてきたというか、割とね、任されるところも出てきて、割と、生活の方が大変です。お仕事の方が大変ですね。
はい、なるほど。
という、いい方に取ればいい方に取れる、悪い方に取れば悪い方に取れる、なら、いい方に取ろうっていうことで、自己紹介します。博士のダーさんじゃ。
忘れてましたね。パイロットのコロです。
2代目の新人オペレーターの泉です。
はい。
はい。
ね、今2代目と言いましたけど、今、おさロボのオペレーターは泉ちゃんですから、胸張ってくださいね。
はい。
はい。ということで、この3人で、はい、1人花粉症がまだ治ってない人がいますけども。
はい。はい。なんかもう花粉なんだか何なんだか、 よくわかんない状態で、ちょっと今日も、うん、お聞き苦しい状態の声にはなってるんですけれども、リスナーの方すいませんということで。
早く直しましょうね。あの、コロさんの、あの、癒しボイスが聞きたいっていう人もいると思いますんで。
はい、ね、何が辛いってちょっと、その、歌関係が取れたり取れなかったりっていうのがあるので。
大丈夫です。うん、あの、そうそう、歌関係で思い出しましたけど、あの、企画でですね、
はい。
あの、コロサンズソングっていうのをまた出しますんで、
はい。はい。あのね、ね、はい、
特別編で出しますんで。
わかりました。はい、まあ、毎回このオープニングを僕が担当させていただいてまして、一応、ロボットアニメの主題歌っぽいやつを、なんかの作品のっぽいやつを、それっぽくやってるみたいなところがあるので、はい。まあね、察しのいいリスナーの方は、あの、うすうす感づいてはくださってるとは思うんですけれどもね、その辺また、そこそこ溜まってきてるんで、はい、お話しさせてもらえれば、機会があればいいなとは思ってたんですけれども。
まあ、今のとこ、15曲くらいあるんでね、はい。
そうですね。
作りましたね。
結構、なんだかんだ、毎月テーマに合わせてこの作品っぽくしようかなみたいなことをね、著作権ギリギリのところでやっておりますので。はい。まあ、あの、毎回楽しみにしてくれてる方が一人でもいればいいななんて思ってはいたんですけれどもね。
反応ください。そうすると、ゴロさんがもっと悪のリスト作ってくれる。よろしくお願いします。
はい。
あれは、本当勢いですからね。
そうですね。
はい。はい、ことで、はい、じゃあ、あの、本編に行くために、はい、ずみちゃんが掛け声するよ。
はい。シャルウィーダンス。
踊らない。
踊るんですね。踊りましょう。はい。
ぐちゃ。
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 ぐちゃ。ぐちゃ。
ぐちゃ。
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 ぐちゃ
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 ぐちゃどういう番組なんだよ、ぐちゃラジって。みんな説明してみるよ。ぐちゃラジ、
まずあの、海星くんと吉田くんがメインです。はい、
お
ほうほうほう、マジで使ってる。はい、二人でやってます、基本的には。
番組内容はどんな感じなんだい？
あの、フリートークで、基本的に、くだらないことから、つまらないことから、うん、あと、ためにならないことからをね、うん、汗かきながら一生懸命男二人で、うんうんうん、くんつほぐれつって感じで、やっております。う
ん、おー、これは期待できるね。これ、配信頻度はどれくらいなんだい？
棒読み、こら。配信では週に一度、やっておりますので、シーサーブログ、iTunes などで、ぜひともね、お聞きいただければな、という感じです。どうぞよろしく、ぐちゃらじ。ぐちゃらじ、どうぞよろしく、ということで。
空想ロボット、研究所。
このコーナーは、研究対象のお題に対して、全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していく、この番組のメインコーナーです。
はい、じゃあ4月号のお題ですけども、桜の開花とともに若い息吹が満ち溢れ、希望の花を咲かせる始まりの季節、新しい土地、新しい生活、新しい出会いに胸をときめかす人も多いでしょう。そんな中、おさロボがお送りする空想ロボット研究所4月号のお題は、若い力が真っ赤に燃えて2000年以降のロボット作品特集。最近どうしても懐かしい作品に思いを馳せてしまいがちな博士とパイロットさんに、2000年以降に発表された新しめの推しロボット作品をおすすめポイントと一緒に教えてくださいということで、はい。
はい。
4月ですからね。はい。なぜか2000年以降という。はい、21世紀じゃないの？ 2001 年からじゃないの？いや、2000年からです
、はい。いいんです。キリがいいところから。
それは21世紀枠じゃないんですかっていうツッコミを僕はこの時にしたんですが、
いやいやいやいや、
2000年からですっていう。
だって、 よく見たら2000年に結構大事な作品がちらほらあったんで。
大事な作品ってなんだよ。
まあ、いろいろね、個人的にあったんで、まあ、それが来る来ないは置いといて、僕が期待するとね、負のオーラ力が働くっていう、おさらぼうのよくわからないジンクスがありますので。
はい。ポロさんがこれ欲しいなっていうやつをみんな期待の稲妻で感じ取るんですよ。リスナーさんたち、あいつらって、リスナーさんたちが。
譲り合いの精神という名の。
そうそうそう。一番きついよね。
そうですね。
みんな誰かに任そうとかね。
そうです。
誰かがやってくれるだろう。
はい。
はい。じゃあ、今日もまた行きましょうかね。
はい。は
い、じゃあ、泉ちゃんよろしくお願いします。
はい。
じゃあ、G 面から
行
こうか。
はい。ダーさん博士、コロさん、エレちゃん、イズミちゃん、こんばんは。ハニバニです。2000年代ロボット作品の中で推したい作品は、アルドノアゼロです。この作品の魅力は、圧倒的オーバーテクノロジーで攻めてくる敵勢力に対して、主人公陣営は、現代の延長線上の技術で納得できるレベルの兵器で打ち勝っていくストーリーにあります。わかりやすくイメージすると、事務部隊 VS ダイナミックプロ軍団ですね。特に主人公の機体なんか、事務トレーナーみたいなもんです。で、この絶望的戦力差をどうひっくり返すかというと、知恵と連携。主人公の稲穂くんが非常にクレバーで、現状できることを一つ一つ試しては分析し、作戦を立て、ついにはジムトレーナーがグレートマジンガーを倒してしまうのです。ここでノーシルがドバー。スレイプニールもかっこいいし、かっこカメラ倍率を変える時の瞬きも燃える。あと音楽と映像のシンクロもめちゃめちゃ気持ちいい作品ですよ。一期限定、スレイン推しのファニマニでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、聞こう。アルドノアゼロ。はい。知ってる？
名前は聞いたことありますっていう。本当に僕もこの辺弱いんですよ。
僕、期待は知ってますから。お話はわからないですけど、ここは泉ちゃんに聞こう。はい。じゃあ、これはどういう作品ですか？
そう。主人公の稲穂くんが、賢いので、強い敵を倒せるという話です。
じゃあ、きずみちゃんの推しキャラはイラココくんなんですか？
あ、私知りません。
いい。だんだん染まってきたね、うちにね。
この、まさか全員がよくわからない状態の、この状況をどうやって打破していくかっていうのが、今まさにこの、ちょっと経験が試されている場ではあるわけですけれども。
でもね、思うんですけど、このね、主人公の制服、なかなか可愛いですよ。で、童顔だし。ヒロインちゃんもなんか変わっていくっていう感じですかね。
そう、僕も、この辺の作品、本当に、むしろこのおさらぼをやりつつ、断片的な情報をこう、取り込んでいるぐらいのレベルなんで、まあ、過去に、このおさロボでやってたか、もしくはその前身番組の中での話を聞いたかぐらいの、本当にうっすらした話なんですけど、量産兵器的なもので、こう、なんとかこう、駆使してやっていくっていうところは、ちょっとなんか面白そうだなとは思ったんですけれども。
わー、敵メカごっつすっげー確かに、ロボットの敵目が本当にダイナミックプロ的な感じはしますよ。Z じゃなくて、ゲッターの方です、はい。だからどっちかっつーと敵目かのゴツゴツした感じが、石川ラインですわ。
あー、はいはいはいはいはいはい。なんか、一見このいただいたメールで、ジムやらダイナミックプロやらジムトレーナーやらっていうこう分かりやすいんだか分かりにくい一般的な話でいくと分かりにくいんですけども、我々のイメージからするとしっくりくるこの表現 ね、あの、ジムトレーナーがグレートマジンガーを倒してしまうのですっていうのは、実はこう、的を得てるみたいな感じの、あの、このメールが秀逸だなと思いながら、まさにこのリスナーさんに向けてのイメージしやすさ優先のこの文面がありがたい限りだな。ファニバニさんありがとうございますっていう感じなんですけれども。
はい。あの、黄色の機体がすごい、ね。オレンジの機体というかね。うん、これ以上触ると、あの、僕たちがひどい目に遭うので、これぐらいにしときましょうね。はい。ファニバニさんありがとうございます。
ありがとうございます。はい。でもすごく面白そうなので、ちょっとね、あの、チャンスがあれば見てみたいなと思う作品です。はい。
本当に素敵ですよ。
うんうんうん。これ、子供と一緒に見るのは厳しいですよね。
あの、見て、判断していただいて、またレポートいただけるとありがたいです。
わかりました。ちょっとじゃあ、あの、まず、下見をしてみたいと思います、はい。はい。ありがとうございました。じゃあ、続きまして。はい。はい、
こんにちは、まめたです。2000年以降のロボットということで、鉄板ですが、ガンダムユニコーンを推します。もともとは小説作品で人気を博してアニメ化。ついにはお台場に実物大モデルが立つという。ガンダムの中でも人気の高い作品。新規ファンはもちろん、旧作ファンのおっさんたちも大喜びの出来でした。ちなみに小説とアニメでは少しストーリーが違うのですが、僕はどちらかというと小説版の方が好みです。主人公のラブラブシーンとかありますし。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、もう触る必要がない作品来ましたよ。
なんでしょうね、この安心感って言いますか。
知ってるみたいなね。
あ、僕も買える場所があるんだ、みたいな感じの今回のね、特に今回は自分の弱いところをこう、あえて、かかってこい的な感じで紹介していただくっていうスタンスでやってるテーマなんで、なんか本当にこのテーマの中で唯一下調べしなくても話ができるぞっていうような、まあそれでも僕小説版を知らないので、
はい、
ダサはこの小説版のユニコーンは読んだことありますか？
ね、兄の子供だから甥っ子か、
はい、
甥っ子が小説を買って、でバンデシネってコミックがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれも読ませてもらって、で、これ、岡山では確か、これ劇場版で見るっていうスタイルだったんですけど、後にテレビ版で放映されましたけど、
はい。
岡山ではこれ流されてないのでね。
うん、で、
僕自身はこれテレビ版の、副音声が面白かったのは聞いてます。内容じゃなくて副音声ですね、
うんうんうん、
会社の同僚がものすごくこのプラモデルが大好きで、
はい、
なんだっけな、種類もかなり出てるんですよ、ユニコーンガンダム。
そうですね、
赤いのも黒いのも緑なのもそして金ピカなのも
、はい
はい、たくさんあるんですけど僕はこの子がこれっていうのはあんまりよくわからないんですが、
はい、
まあ小説版も読んだは読んだですよ。はい。
うん。
お台場にも実物あって、ナレーションと同時にサイコフレームが動いていて、で、ガンダムのユニコーンの一つ角がピカーッと二つ割れるっていうのがね、あるらしいですよ。
一応僕も劇場版の時はちゃんと見れてなかったんですけれども、まあ、テレビ版でやるときに録画して、最初から最後まで通して、見ることはできたんで、まあ、ちょっとリアルタイムとは少し、ずれるんですけども、まあ、特にその旧作品に出てくるモビルスーツがいっぱいこう出てくるじゃないですか。
はい。
過去の出てきた、なんか、量産機でもあんまり出てこなかったようなマイナーなモビルスーツとかも、ちょこちょこ出てきて、ちょっと見せ場があって、みたいなところがあって、どっちかっていうと僕はその辺の、その、まあ、おっさん、旧作ファンおっさん寄りの楽しみ方をさせていただいた作品だなとは思うんですけれども、
はい、
うん、なんかただここに来てこう最近娘たちとこうプラモデル作ったりするときに、なんでしょうね、新しいのと古いののこのちょうど境目のところをこううまくやってくれた作品だったんで、プラモデルとかでも旧作のやつがキットカーとか すると割とこうガンダムユニコーンのやつの影響でとかっていうのが出たりとかしてたんで、最近はプラモデル売り場に行って子供たちと一緒に見るときに、そういったガンダムユニコーン関係のやつを娘が作ったりとかっていうのをしたりとかしてるんで、今更ながらありがたいお話だったんだなぁなんてこう実感としてありますけれども、
はい、
はい、
一応ちゃん、うん、ユニコーンガンダムどうですか。
まあ名前が可愛いですね。
あのこれね、あの本編見たらね、あの、はい、名前が可愛いとかっていうレベルじゃないと思う。イメージ、あの言っておきますよ、これ間違った情報じゃないけど、これおじさんたちの間で定番なんですけど、はい、はい、ヒロインはおっさんですからね、これ。
そうなんですか。
これちゃんとマリーナさんと、それからあのミネバザミちゃんっていう女の子出るんですけど、
はい、
それよりもヒロインらしい働きをするのはおっさんですからね、これ。はい。あんまり言うと、あの、またあの、別の番組の相棒が出てくるんで、はい、このぐらいにしときますけども。
うん、まあ、そうですよね。なんか、いろんな意味で良かったなって、本当に思います。あの、うちのね、下の子も、その、ガンダムユニコーンをモデルにした、ナイトガンダムのあの SD のやつ、ナイトガンダムユニコーンか、はい、を作って喜んでたんで、
はい、
それ作ったやつをさらにそれを実際のロボットを見て、これスーちゃんが作ったやつって喜んでたんで、あのなんかいろいろいろんな世代を巻き込んでお話しする分にはすごくいい作品だなとは、あの見た僕も思いますね。
はい、はい、ちなみにあのガンダムユニコーンちゃん、魂ウェブで擬人化した女の子がいますんで、はい、そちらもよかったら、あの、ね、見てやってください。
はい。
はい。まめたさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃ次は DM いきます。
はい。
よろしくお願いします。
おさらぼの皆さん、おはこんばんにちは、バッドダディです。4月号のお題は、2000年以降のロボット作品ということで、今回私が紹介する作品は、2014年に放映されたアニメ、クロス・アンジェ、天使と竜のロンドです。まさに女の子はバイクスタイル。メインキャラは全員女の子、だけど黄緑。見ていて思ったのが、戦闘機が活躍する漫画、エリア88をロボットアニメにしたような感じだよなと思いました。番組終わりの予告も面白く、ロボットバトル、お色気、友情、恋愛、ドラゴンが一気に楽しめるアニメなのでおすすめです。某ガンダムシードが好きな人はかなり楽しめます。いろいろな意味で。それでは。
はい。
ありがとうございます。
別の番組の相棒から来てますけど、はい、この番組ははっきり言います。これ、お色気枠ですよね。
あのですね、僕これ、多分、あの、おさロボの、仙台オペレーターさんが、まあ、風琴をやってた時に、
はい、
確かヒルアンドンさんあたりがこの作品ぶち込んできて、
はい、
バッサリ切られたっていう印象なんですよね。
確か、あの、コスチューム会
だったと思いますけど、
はい、
なんか、そのイメージなんで、もう完全に僕これ、お色系、部門だと勝手に思ってたんですけども。
そうですね。ちょっと、クロスアンジェで画像検索すると、確かにね、ひどいです、これ。いろんな意味で。ね、
なんか、乗り方が、あの、いろいろ問題がある感じだった記憶があって、ね。
あと、ハンダですし、お腹のとこが空いてますし、はい。で、内容的には、このアンジェちゃんが、後続からどんどん転落して、ひどいことをされていったりっていうのもありますしね。はい。いろんな意味で大変な作品です、これは。
ね、
はい、
確か白いロボットに、女の人のなんか、像みたいなのが額にくっついてるようなやつでしたっけ？
そうですね。
はい。
で、戦闘機なんですよ、基本的にこれね。はい、で戦闘機で、バイクみたいな操作法なんですけども、書いてるようにね。
はい。
これで、ロボットになって、ドラゴンバンバンやっていくし、殺されるときは、血みどろですし、はい。ロボはかっこいいんですけど、内容的にいろいろあれっていうところがたくさんあるんですけども、はい。
話としては、 エリア88に近いっていう風なメッセージありましたけれども、
はい、
結構シリアス路線の話だったんですか？
シリアスですし、人はポンポン死にますし、
はい、
置いてけぼりにもされますし、はい、裏切られますし、結構ひどかったりします。
なるほど。結構じゃあ、ガンダムシードが好きだった方はおすすめですみたいな話は、なんとなくじゃあ、僕が想像しているような感じなのかなっていうのは察しますけれども。
結構。キャラデザがそうじゃないんですかね。で、やっぱ顎の尖った女の子たち、美少女たち、そして胸の果実がすごく大きそうな女の子たち、そしてやられるときは派手に散るっていう。あと肌色面積多いですが、こういうキャラどう思われますか、泉ちゃん。
まあ、美しかったらいいと思います。
わかりました。
はい、美しかったら全てよしです。
はい。美しかったら全てよし。
いただきました。泉五六、はい、皆さんメモっといてください。
肌色面積がたくさんあっても美しかったら許可です。はい、
許可です。
今期の番長はそうですからね、
はい。はい。美しいかどうかが一番大事ということで。
ということです。
はい。はい。わ、はいはいはい、かりました。
必然的なシチュエーションだったら、ハンラの女の子の股のところに頭突っ込んでも大丈夫。
どんな、それが正しいとされるシチュエーションかっていう。
大丈夫です。うちの訓練されたリスナーたちは多分これで、この辺り大丈夫だっていう。はい、ということで、クロスアンジェ。
はい。
これね、ぜひね、娘さんたちが、思春期になった時お父さん一緒に見てください。
それはそれで色々と問題がありそうな気がしますけど。
美しかったら全てです。
はい。
はい、あと、バトナリさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、次は、ハッシュタグのおさらぼ話のやつです。
はい。
よろしくお願いします。
はい。シバゴンさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2000年代のロボットアニメといえば、数少ない作品ながらも、良質だと思ったのが、白明期、バルブレームですかね。主題歌も水木奈々さんと TM レボリューションさんのデュエットですし、パイロットになる設定が面白かった。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
とりあえず聞こう。見た人。
見てないですけど、主題歌知ってます。
主題歌は知ってます。はい。なるほど。
はい。僕は、あれですね。これも、おさロボで、僕も勉強したやつで、確か、歌ってもらいたい歌っていうので、この TM レボリューションと水木奈々さんのデート曲っていうので紹介してもらったと思うんですけれども、
はい。
確かこれ、ちょうどこの革命期バルブレイブがやってる頃って、同じような時期にロボットアニメが2、3作品ぐらいこう出てて、どれがどれだったかも僕の中の記憶がもう定かでないんですけど。
割とすごいこと言ってるよ、今。はい。
なんかありましたよね、同じ時期に。このバルブレイブと、何でしたっけ、マジスティック
プリンス。
プリンスと、あともう一個。ガルガンチュアでしたっけ？
杉田智和が出てるやつです。
もうなんか、よくわかんなくて、で、何でしたっけ？乗った時になんか、人間じゃないものになっちゃうのがバルブレイブでよかったんでしたっけ？
でしたっけ？
すいません、ちょっともう、なんか本当に。
もう、しょうがないです。今回はだって僕たちの勉強の場です。
今回ちょっと、あえてそこまで下調べをしなかったんですけど、今回のお題が、教えてくださいっていう感じだったんで、そのうっすらした記憶の中で、何かパイロットになるときに人じゃないものになっちゃって、みたいな話が確かバルブレイブだったよなっていう、ところまでの記憶を今ようやく手繰り寄せた状態なんですけれども。
これはですね、この作品、円盤の一本目を借りて、
はい、
膝をついたっていうやつ
ですね。でもこれ、2クールぐらいやってましたよね、確か。ちょっと間空けて。
2期までは知ってます。3期があるんじゃないんですかね。
うんうんうん、
一応、パチンコにもなってるはずですから。はい、
そうすると、まあ、それなりに人気があってっていう感じですよね。
学園の地下に、この革命機っていうんですか、ロボットが5機格納されてて、はい、4機は奪われて、
うん、
で、残った1機を主人公が動かして、侵略者と殴り合うっていうタイプだったと思うんですけど、うんうんうん、これ違ってたらごめんなさい。はい、もうその程度ですよ。はい。泉さん、バルブレイブ、何か知ってることありますか？
情報。みんなで情報を集めるっていう、この。
主題歌歌ってる水木奈々さんが愛媛県出身です。
やったー。
やったー。四国勢ですよ、四国勢。
相棒のレボリューションさんはどこ出身ですか？
あ、そこまでは知らない。
レボリューションさんは関西っぽいイメージなんですけど、どこ出身なんで
しょう？レボリューションさんは、滋賀でしたっけ？適当なこと言ってるけど、この辺で、この辺で、しましょう。はい。しばこさん、ありがとうございます。また、漫画探しました、また。はい。よ
ろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。
逃げましょう、逃げましょう。ありがとうございました。
今日はもう戦略的撤退が多いですね。はい、じゃあ続きまして。
ヒルアンドンさんです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。好きな2000年以降のロボット作品は、ガンソードです。痛快娯楽復讐劇、キャラの登場に合わせて変化していくオープニングが印象的でした。途中に出てくるエルドラ5が熱くて泣けます。
はい、
はい、
ガンソード、
はい、ガンソード、はい、小説を借りようとして借りれなかったやつです
ねそんな感じのが多いですね
そんな感じ
はい。僕もこのガンソードは、多分この、オサロボの前身の番組でお話が出てたのを聞いて、漠然となんかこう、復讐劇的な感じのお話で、で、鍵爪の男が、その倒すべき相手で、みたいなイメージはずっとあるんですけど、確かまあそれでなんかエルドラ5っていうのが合体ロボット的な感じのエピソードが、あるっていうような話をその番組の中で聞いてへーって思ったのが覚えてるんですけど、
ヒロインが巨乳ちゃんとツルペタちゃんです。ありがとうございます。
そのヒロインの一部のボリュームの話を必ず紹介するのは博士の好みなんですかね、その辺はね。
いや、そのくらいしか拾うとこないんですよね。はい、やっぱね、剣と鉄砲っていう、それどうやって戦っていくかっていうね、男の子のロマンじゃないですか。はい。で、ロボット白いですしね、肩からこう、シールドみたいなのが出てきますしね、基本刀ですよ、この人。で、主人公の構え方が、変です。
変
です。
まあ。
くねくねしますし、基本顔芸です。
顔芸
です。
復讐劇って、その割と暗い話になりがちじゃないですか。ただまあここのメッセージでいくと、痛快娯楽復讐劇っていうこともあるので、単にその暗いだけじゃなくって、いろいろこう細かいところで楽しエンターテインメントとして楽しめる作品なのかなということではあるので、何気にまあスパロボにも、確か携帯機のやつで出てた作品ではあったんで、ちょっとその時見ようかなと思ったんですけど、結局DVD も借りれずじまいで今になっておりますけれども、ちょっとまたなんか配信とかやってるんだったらちょっと見てみたいなと思ったりはしますね。
なるほど、
うん、
これヒロインちゃんが桑島穂子さんですよ。あまり乗り切れない。はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。次が、みたらしなんこむしさんです。
はい。
ありがとうございます。
鬼神大戦、ギガンティックフォーミュラ、かっこ2007年の作品。1、人気爆発した某ドリルアニメと勝ち合ったせいか、思ったほど話題にならなかったが、 すべての登場ロボットが別々の著名デザイナーが手掛けていて、ぽやっとしたキャラデザからは伺い知れない重厚なドラマを展開することもあった。2. オリンポスの神々の力が宿ったロボットを各国の代表パイロットが操り戦うのだが、そのパイロットの声優が代表的なロボット作品やアニメに参加していて豪華だった。まるで、ポ、マル、テピ、マル、ク。ちなみに、エジプトは某菓子パンアニメのライバルコンビ。3. ロボット作品らしい重厚で熱い BGM 群は特におすすめだが、なぜかエンディングで登場するヒロインの作画が全く本編とは別人で、おい、お前誰だよ、と視聴者を混乱させた。エンディング詐欺と呼ばれる新事態でアニメ界に爪痕を残した。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ギガンテックフォーミュア来ましたね。
僕これね、リアルタイムで、深夜だったと思うんですけど、テレビをたまたまつけてて、多分この作品だと思うんですけど、国代表のロボットみたいなのが、バトルしてる話の作品を、何回か、一応、何話分かをたまたま見た機会があって、このアニメやってんだっていうので、投資で話を見たりしたことはあったんですけれども、
はい、
今この話をちょっと、みたらし団子虫さんの話を説明を聞かせていただくと、なんとなく、パシフィックリムのその感じ、ロボットが別々のデザインとか、乗ってる人が二人組ぐらいで乗ってたりとか、なんか今そう説明聞くとそんなところに近いイメージがありますね。このギガンティックフォーミュラ、
じゃあちょっとね、ギガンティックフォーミュラのメカニックデザインっていうので来てるんで、
はい、
デザインした人行きましょうかね。
はい、
はい、荒牧先生、はい、だから石垣先生、伊豆淵先生、海老川先生、大河原先生、川森先生、高倉先生、竹谷先生、それから、藤田先生、宮武先生、村上先生、森木先生、山下先生、山根先生ということで、はい、名だたる名
どこかで聞いたことのある先生方が、方々が。
そうですね。
はいはいはいはい。
特に村上先生なんか、おもちゃ界の重鎮ですよ。大重鎮ですよ。多分ね、泉ちゃんはピンと来てないと思いますけど、この人たち、はい、さっき挙げた先生方は、ほぼ日本の代表するロボットアニメのメカデザインやってる方々です。はい。これだけ覚えておいてください。うん、はい。
はい、
大河原先生は試験に出るからね。はい。ガンダムをデザインした人です。
うん、
はい、ね。もうそれだけ覚えとけばいいよ。覚えなくてもしないから大丈夫です。はい。あと原作の木村秀文先生。僕はこの木村秀文先生ですけど、僕はこの方を漫画家として認識しているので、多分、コロさんでも知らないだろうなと思うんですけど、インビジブルロボ、無敵号っていう。
わかんないっす。
はい、知らなくていいです。はい。もうこの話終わります。
いや。
はい。
僕この個人的にそのみたらしダンゴムシさんが紹介してくれた三つ目のポイント、エンディング詐欺。この辺泉ちゃん意外と好きそうな匂いがする案件なんですけど。
エンディング詐欺なんですけど、
はい。
もう作画が崩壊してるんです。
全く別人な感じ。
もう別人な感じです。
はい。
本編の、ヒロインちゃんと、それからエンディングのヒロインちゃんは全く別人です。
はい、気になります。
はい、多分ね、ギガンテックフォーミュラ作画崩壊で動画を見ると多分対比が出てると思いますので、そちらを見てください。人気が大爆発した某ドリューアニメ、勝ち合った、本当そうですね。この時期、日曜日の朝だったと思うんですけど、ギガドリルブレイグで有名なアニメですね。
はい。螺旋の力でのやつですか。
螺旋の力で。
はいはいはいはい。はい、ショコタンが第一期のオープニング歌ってたやつですかね。
そうですね。
はい。
映画ではお祭りだからいいじゃないっていうことで、2期の最後の方なんかもうめちゃくちゃでしたけど、それでも面白かったです。
うん。
はい。まあ声優さんの お遊びもしてたということですね。うん、はい。ピのつくクソアニメ、見ました？
かなりね、ツイッターとか、そっち方面では話題になってて、気にはなってたんですけどもね、僕は申し訳ないですけども、見れてないんです。
ゆずみちゃんは
何がですか？
あ、なんでもないです。
ポがつくクソアニメを見られましたか、ゆずみちゃん。
蒸し返さない、蒸し返さない。次行きまーす。
さっきのみたらし団子虫さんの続きです。
はい。
コロさんが泣いてまで入れたかった2000年の作品にどうしても気になる作品が、よし、それは他の人に任せよう、そして研究員みんなが敬遠してまた来ないのだ、かっこいつもの。
コロさんコメントお願いします。
いや、いいんですよ。今回は僕が知らない作品を教えていただく回なので、もう僕は花からそれが来るとは思ってないので。なんなら、あれですよ、2000年代の僕が推してるところとはまた別のところで、ウェブダイバーあたりが来てくれたらすごい嬉しかったんですけど、まあ、それはあまりにマイナーなので、置いといたとして、大丈夫です。勇気があればなんとかなると思います。
なんかすごく巻き惜しみなまとめです
けど、いいですか、これで。はい、難しいんです、やっぱり改めて今回2000年以降の作品に弱いんだなっていうことだけが身に染みて分かった回かなっていうところではあるんですけれども、
はい、はい、そういったまとめですけども、何か気になったロボットいますか？
何でしたっけ、あれ、アクロスアンジェレス。
アクロスアンジェレス、はい。
バイクまたがりお色気部門ですかね。
画像見てみてちょっと興味持ちました。
オープニングすごいかっこいいですからね、やっぱナナ様が歌ってるすごいかっこいい動画なんですけど、本編はちょっとダーさんも上ってなっちゃったんで、どっちかっていうと女の子はボコボコにされるアニメって僕好きではないんですよ。
うん、
でそれがもうどんどんどんどんヒロインがどんどんどんどん騙されたり裏切られたり、ね、それでもどんどん強くなって、精神的にだんだんだんだん太くなって強くなっていくっていう、ね、その成り上がりというか、這い上がりのところは素晴らしいと思いますよ。
うん、
はい。あと、何かっつうと、ひんむかれるところもいいと思いますね。はい。ひんむかれるんですよ、この子かわいそうに。はい。で、僕の感想ですけど、はい。僕らも弱いけど、リスナーさんたちも案外弱いんだな、このあた
り。まあ、いつもに比べればね、投稿件数がおとなしめかなっていう印象はありますけれども、はい。
半分の1ですよ。
なかなかテーマ選びは難しいですね。
いや、でももうこのまま、我々はニッチを行けばいいのかなっていうのは、ちょっと今回開き直れそうです。今回で。はい。
はい。以上、空想ロボット研究所でした。